あの時回していればとか、なんで止めたんだとか、野球の三塁コーチボックスに立ったことのあるあなたなら一度は感じたことのあるあの心臓が縮むようなプレッシャー
ありますよね。
今日のディープダイブはその一瞬の判断をですね、センスとか度胸みたいな曖昧なものじゃなくて誰でも再現できる技術に変えるというテーマで掘り下げていきます。
ええ、送っていただいた資料、走塁ランナーコーチ上達革命ですけど、これ非常に面白いですね。
ほう。
多くの人はコーチの悩みってメンタルの問題、つまり勇気が足りないって考えがちじゃないですか。
はいはい、気合とかそういう世界かと。
でもこの資料が指摘している確信はそうじゃなくて、判断基準が曖昧なことから来る迷い、これが原因なんだと。
迷いですか。
そうなんです。だから解決策も精神論じゃなくて物理的な根拠に基づいているんですよね。
精神論じゃないというのはちょっと意外です。物理的根拠っていうと、具体的にはどういうことでしょう。
そこが最初の鍵なんですけど、資料で言うところの迷いが消える絶対法則ですね。
絶対法則、またすごい言葉が。
ええ、これは例えば外野手の救急体制とか送球の距離、あとは、ランナーがトップスピードになるまでの歩数とか。
ああ、なるほど。
そういう物理的な要素を、まあ、パターン化して判断のチェックリストみたいにしてしまうっていう考え方なんです。
なるほど。つまり主観的ないけるかもをなくして、この条件が揃ったらゴーっていう、もう明確なルールにするということですね。
おっしゃる通りです。
なんか三塁コーチがグラウンド全体の情報を処理して最適なルートを指示する管制官になるみたいなイメージですかね。
ああ、まさにその管制官っていう表現はぴったりですね。
ええー。
そしてその管制官が正しい指示を出してもパイロットに伝わらなければ大事故になる。
確かに。
そこで次に重要になるのが、資料が魔法のジェスチャーと呼んでるコミュニケーション技術なんです。
はは、また大げさな名前が。魔法のジェスチャー、普通に腕をぐるぐる回すのと何がそんなに違うんですか。
まあもちろん腕を回すだけでは魔法は起きません
ですよね。
この資料が言う魔法っていうのはその体系化された部分にあるんです。例えばランナーがどの塁間にいるときにどのタイミングで視界のどの位置でジェスチャーを見せるかとか。
え、そんな位置まで決まってるんですか。
そうなんです。さらに行けっていう一言じゃなくて、選手をパニックにさせないためにオッケーオッケーそのままみたいな具体的な声かけまで全部セットで設計されてるんですよ。
へえ、面白い。
このシステム全体が選手の迷いを消して、もう体を自動的に動かすから魔法って呼んでるんですね。
なるほどな。そこまでやれば確かに選手も迷わないかもしれない。でもよく聞くのが、練習ではできるのに試合ではっていう悩みで。
ああ、ありますね。
頭で分かってても、いざ本番だと体が動かない。その点についてはこの資料はどう言ってますか？
いい質問ですね。そこが3番目のポイント。実践シミュレーション練習です。
実践シミュレーション。
はい。ただ反復するんじゃなくて、試合のプレッシャーを意図的に再現するんです。例えば、わざと想定外のタイミングでノックを打ったりとか。
はは。
あとは、複数のランナーを同時に走らせて、情報処理の負荷をかけたりして、あ、この状況を見たことあるなっていうストックを脳に増やしていく。
ああ、なるほど。経験値を積ませるわけですね。
ええ。それが本番での冷静な判断につながると。
経験の浅い、いわゆるパパコーチでも実践できるっていうのは理想的ですけど、正直本当にそんなシステムだけでうまくいくもんなんですかね。長年野球をやってきた人のあの勘みたいなものにはやっぱりかなわない部分もあるんじゃないかと。
そこがこの資料の多分最も重要な視点なんです。このアプローチはベテランの勘を否定するものじゃないんですよ。
と言いますと。
むしろこの論理的なシステムを最低限の安全網としてまず全員が共有する。その上で経験豊富な指導者はその感をプラスアルファとして乗せていくと。
ああ、なるほど。ベースを揃えるわけですね。
そうです。これでチーム全体のコーチングの質が底上げされる。指導者の経験値に左右されずに、どの選手も一定レベル以上の指示を受けられるようになる。これって指導の文句をすごく広げる考え方ですよね。
いやー、今日のディープダイブを振り返ると、三塁コーチのイメージすっかり変わりました。孤独なギャンブラーじゃなくて、データとロジックに基づいた勝利の請負い人なんですね。
ええ。
判断基準、伝達技術、そして実践的な練習。この三つの歯車が噛み合うことで、恐怖が確信に変わると。
そうなんです。資料の最後に、確信のある指示は チームを勝利へ導き、子供たちの笑顔を守るとありました。
いい言葉ですね。
ええ、これを踏まえて、あなたに一つ考えてみてほしい問いがあるんです。
はい。
もし、自信に満ちた一つのジェスチャーが、選手のプレーだけじゃなく、その子の野球人生の楽しさまで守れるとしたら、あなたの指導や、あるいは日々のコミュニケーションにおいて、感覚を明確な基準に変えることで、他にどんなものを守り、育てることができるでしょうか。